この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第199回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
ボスことコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけれども、今年最後の配信
ですな
となります。
うん、早いね。
199、1年あっという間ですね。
素晴らしいですな。
年明け一発目で、もう200回と。
おー、素晴らしいね。こんなに続くとは思わなかったね。
頑張ってる私。
頑張ってるね。
頑張ってるよ。
素晴らしいですよ。
撮るのは楽なんですけど、編集がね。
頑張れ。
本当に。頑張りますよ。
頑張ってください。はい、ね、これずっとね、長寿番組でね、これは続けることに意義がありますから。
そうね。あんまりガタガタ、ガタガタ言ってるけど、どうした？
あ、ごめんごめん。ちょっと今、いじくって、我々、すいませんね。高性能マイクなもんですからね。
ええ。そういうのをね、消すのよ。
ああ、悪いね。すいませんね。ごめんなさいね。編集の、手間を取らせてしまって申し訳ないですね。ごめんなさい、ね。
全然いいんですよ。
はい、はい、はい。
ええ。今日、冬至です。
あ、そう。
ええ。ご存知ない。
あ、知らない。
あ、そう。
そういうのあんまりね、興味ないんじゃないんだけどね。忘れちゃうんだよね。
ああ。興味ないんだよ、ね、ってこと
だね。うん、そうだよね。興味ないんだよね。きっとね。あんま興味ないんで。
なんか、どこぞのカピパラはゆず湯に入ったらしいですよね。
おお、はい。でもね、ゆず湯っていいよね。あの匂いがね、温まるって言うけどさ、
はい。
温まるというよりも、あの匂いがいいね。
香りがね。
香りがね。
いいですもんね。
う
ん、
そうそうそう。で、みかんと違うね。うん、何入
る？みかんはみかんで、皮をね、抜いて食べるじゃないですか。乾燥させて、漢方の一種なので。
ああ、あるよね。はいはいはい。
そうそうそう。健脾乾脾、なんかそんなようなやつなんで、またそれはそれでいいらしいんですけれども。かぼちゃ食べるじゃないですか。
俺食べないけど。
私も食べないんですけど。なんで食べるのかっていうのをこの間ね、テレビでやってたんですよ。にわか知識ですけどね。和おんのんがつく、お野菜っていうのが、んっていうのが、邪気を払う言葉なんですって。
ああ、はいはいはいはい。よくそういう言うよね。
んっていう。
んって、坊さんじゃない、坊さんか？言うよね。言わない？
いや、私はそれ初耳かな？
あ、そう？俺それ、なんか聞いたことあんな。なんか
ね、あうんの、んとかは聞くんだけど。
よく。
単体で、んっていうのは。
あの、なんだっけ、借用じゃなくて、なんかあがきれるときにさ、たまにそれ言うよ。
ああ、そう。説法でね。
説法で。
じゃあ、仏教系の話なんですかね。
かもしれないね。
んっていうのが入っているお野菜を食べることによって、邪気を払うっていう説があるんですって。
今邪気払って。そういうことじゃないのね。
そういうことじゃない。で、まあね、その季節にできるものっていうのは体をすごくこう良くしてくれるっていうのはあるんですけれども。
な。
気づいた？ん？かぼちゃなのに、ん？って。
全然？かぼ、ん？
南京って。南の瓜って書いて、南京じゃないですか。んが2つ入ってるからかぼちゃなんだって。
お
う。そう。でね、ふと考えたのよ。人参でもいいんじゃねえかなって。
ああ、けどあれは西洋野菜じゃないの？
かぼちゃ
もそうか。あ、かぼちゃもそうか。かぼちゃもそうか。うん、西洋か。わかんねえ。ごめん。
わかんないですけどね。
あの、適当に今言ったんだけど。
そう。私も適当なんですけど。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。だから、人参でもいいんじゃねえかなっていう。
ああ、だよな、だよな。
人参の方が食べやすいよね。
ああ、まあね。
で、土のものだし、季節っちゃ季節じゃん。
ねえ。
うん。
まあね。まあ、人参もいいってことで。
そうですね。あの、季節にできたものを食べるのは健康にいいということでね。
そうですな。その時期にできたものって一番、ね、やっぱり旬というものは美味しいですが。
そうですね。体にいいし、美味しいし、ということで。
その通りでございます。
はい。ぜひ皆さんもね、かぼちゃ食べていただいて。
そうですね。今日はゆず湯にね、使っていただいて。
はい。というわけでね、オープニング、冬至についてっていう話だと思います。
でね、何にもペットに関係ないけどね。
でも、まあ動物にもいいですからね。
健康ですからね。
生のまんまはね、ちょっと消化に悪いんでね、どうかなと思いますけれど。 うん、あと食べ過ぎは何にせよダメだっていうことなんで。
ですな。
お裾分けはさらっと煮たやつをちょびっとっていうことで、ね。はい。
差し上げてください。
はい。というわけでですね、はい、まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。今年最後の、ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
まあ年末ということでですね、またこちら AGPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、楽天トラベル2016年版ペットと泊まれる人気宿ランキングを発表。ペットとの時間を安心して過ごすことができるサービスや設備充実の宿が人気というのをご紹介させていただきます。はいはい、まあ年末年始ね、ワンちゃんとか連れて、お泊まりに行くっていう方も多いんじゃないかなと思います。そんな中でね、まあ、今年と来年の頭は無理だけれども、ちょっとワンちゃん、猫ちゃん、まあ、動物とお出かけしてお泊まりするにはいいんじゃねえかっていうのでご紹介をさせていただくんですけれども、
はい、
本編冒頭をお借りいたしますと、旅行予約サービス楽天トラベルは2016年版ペットと泊まれる人気宿ランキングを発表しました。ペットと泊まれる宿を対象にお客様の声を総合評価点数をもとに、調査した結果、1位は兵庫県の武田城城下町ホテル園、2位は3年連続トップ10入りを果たした静岡県のペットと泊まれる貸し切り温泉の宿マーフィー、3位は石川県の民宿鶴屋がランクインしましたということなんですね。これ武田城ってあれだよね、あの雲海に広がる天空の城ですよね。
いや、わかんねえあ、そうなの。
じゃなかったかな。
あー、なるほどね。
うん、確か、
うん、
あ、そうそう、やっぱ雲海のお城ですよね。
お
マチュピチュみたいに標高の高いところにあって、隣の山から早朝とか見ると雲の中にお城が浮いて見えるっていうので、うんうん、すごく有名になった
とこだよね。
地域ですね、うん、はい、
そこの近くなんだ。
みたいですね、城下町ということで。
なるほどなるほど、
はい、で今回初ランクインになったらしいです。
おお、それで1位なんだ。
うん、すごいですよね。
うん。ね、
今年の春にリニューアルオープンしたのかな、新規オープンなのか分かんないですけど、小型犬、中型犬と同室宿泊できる一棟貸し切りの離れが春にオープンした、ね、うん、それで人気を、多分その武田城っていうのも人気を集めたし、ここができたことによってさらにっていうことなのかもしれないですよね。
うん、まあ写真が載ってるけどね、なんかこう雰囲気いいよね。
いいですね、和モダンっていう、う
ん、ね、和モダンでね、
うん、はい、で、うん、愛犬一頭は無料で宿泊ができると、
うん、ね、
ね、贅沢な旅行っていうのが出たりしますけど、
ね、まあ、ね、若いお姉ちゃんがトイプーかなんか抱いてね、
なんか表現が下水なん、
ね、下水ってだってそう見えるじゃん
若い女性がね、
あ、女性が、
うん、トイプーワンちゃんを抱っこして、ね、
ワンちゃんを抱いて、そう、あのドッキングチェアでね、たたずんでるっていうね、
うん、
若い姉ちゃんって言ったらダメだね。
そう
よごめんごめんごめん、
すいませんね、ちょいあるよ
あ、ごめんごめんごめん、そういうごめんなさいね、あの 若しい女性の方がですね、
そうそうそうそう、
そう、う
ん、あのここは品よく行きましょう。
あ、そうですね、すいません、ごめんなさい。和モダンですごいいい感じなんですよ。
そう、
すっごいいい感じです。
ええ、ホテルはね、
ホテルすごいいい感じです。
なんかお宿自体の作りもこう昔ながらの、なんだろうね、商家なのかなみたいな、
まあそれをね、
っていて、
そうだろうね。あと間接照明でね、まあぼんやりと、うん、まあゆったりくつろげる場所なんじゃないですかね。何？
ぼんやりと。明かりがぼんやりじゃなくて、
明かり、そう、明かりがぼんやりとしてて薄暗くて、
のんびりまったり過ごせる、
のんびりまったり過ごせるっていう意味で言ったんだよ。
ちょっとぼーっと過ごせるってことね。
そうそうそうそうそうそうそう。そういうことですよ。
ちょっと先入観を持って聞いてしまった。
そういうこと、そういうことですよ。
はい。で、2位になった、はい、静岡県ペットと泊まれる貸切天然温泉の宿マーフィーさん。うん、ここは、犬猫小動物が一緒にお泊まりができると。すごいですね、小動物とか
も。あとペット用のアメニティも用意されてるってすごいね。
おお、素晴らしいですね。あんまりこういうところに行ったことないですが、この間見学にお邪魔させていただいたドギザイランドさんとかもね、すごくしっかりした感じの ね、お宿でしたけど、お宿っていうかホテルか、う
ん
う
ん、行ったことないんだよね。
うーん、私もないんだよね、うん、ジェットとお泊まりって言ったら軽井沢ぐらいだから。
そうだよね、
うん、
そこだってさ、うちのものだから
そうそうそうそうそうそう。誰かが料理を作ってくれるとか、他に誰かいるっていうことではないから、うん、なかなかね、ちょっと、
なかなかそう。
わからない部分では。
なんか、
一回ぐらい行ってみてもいいかな、うん、シーズンオフかなんかにね。
うんうん、まあ、行ってみた方がいいですよ。行ってみてね、またそこで発見があるだろうからね。
うん。うん、いつも気になってるのが、ちょっと余談なんですけどね。プードルとかの毛の長い子とかいるじゃないですか。絶対か、うん、ちゃんと乾かしてあげなきゃいけないタイプの子たちって、
うん、
温泉の後皆さんどうされてんのかなと思って。
ああ。
プールとか入った後もそうなんだけど。
確かにね。まあ、今、給水のね、いいタオルとかあるけどね。うん、やっぱり中まで取らないとね。
そう。
出ないだ
ろうしね。プードルとかはちゃんとコームというか、ブラッシングをしながら乾かしてあげたりとか、長い場合はね。しないと、うん、後々偉いこっちゃになってしまうから、どうされてるんだろうなっていうのが。
入れないんじゃない？
そう、そういう選択？
そういう選択なんじゃない？それか、まあ、まあまあ、一日か二日じゃない。だから、ね。
それが大変な。
でもさ、でも、そんな。
帰ってからトリミングとか出すのかな？
うん、出すんじゃないの？
なんかね、ずっと気になっていて。でも本気で乾かすとしたら、まあまあ大変なので、
うん、
シャンプーしてるじゃないですか。そうそうそう、うん。ゴールデンとかっつったら、もう半日の話だから、全然ゆっくりできないじゃんみたいなね。
多分ゴールデンとかはやってないと思うよ、中まで。多分あの、給水用のタオルでサガサガってやって、
うん、
あとは、まあ、
あったかいお部屋で。
あったかい、そう、あったかいお部屋で、ぬくぬくって感じじゃない。
そう。まだゴールデンだったらいいけどさ、ドゥードル系とかね。
ああ。まあでもね。
人になっちゃう子とかさ。
まあ変な話、皮膚の弱い子なんかはね、うん、ちょっと心配は心配はですけどね。
ね。
うん、
まあまあそんなね、ことを考えつつ、ちょっとこういうニュースが上がっていますので、うん、ぜひワンちゃん、猫、はい、ちゃんを連れて、もうそうなってくるとさ、結構こう、集中して犬に対して向き合ったりとかもできる時間ができるかなと思いますので。
そうですね。
日常を離れ、日頃のね、ご褒美に。ワンちゃん、猫ちゃんと過ごしていただくのもいいんじゃないかなと思います。
まあ、この近くだったらね、ナスが一番近そうだ
ね。そうですね、
ベスト10に入ってるんで。
うん、ちょっと行ってみたいですね。
うん、そうですな。
はい。はい、というわけで今回はですね、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、楽天トラベル2016年版ペットと泊まれる人気宿ランキングを発表。ペットとの時間を安心して過ごすことができるサービスや設備充実の宿が人気をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
というわけで本編です。
うん。
今年2016年最後の配信ということでですね、うん、1年のまあ総括というか、
うん、
ちょっとだらっと、
そうですな。
過ごしていこうかなと思いますけれども。ま
あ、今年1年ね、振り返ってもね、俺あっという間だった気がしてね、
ええ、
あんま、まあ、記憶にないってのはおかしいけどさ、
はい、
なんかこう、ないかなって感じするんだよね。まあまあね、まあ今回はね、あの、ティンクがね、ちょっと旅立ったんで、それが一番ちょっとでかい部分は大きいけどね。
でかい部分は大きい。
うん、まあでかい出来事でしたけどね。
あ、
うん、うん、まあ、そうですな。まああとはね、今回、まあうちのセシルとかで言うと、
うん、
まあ嫁さんがね、頑張ってくれて。
ペットドッグパートナーズ試験ね。
そうそうそうそう。その試験もね、うん、受けて、なんとかね、合格もして、まあ、すごい良かったなと思って。また、そういうね、なんていうのかな、今回から、試験の方も始まって、
うん、
みんなの意識がね、そういうようになってきたかなっていう気はしますよね。
うん。
うん。で、アケちゃんはどう思いました？いつも言われるからさ、アケちゃんはって言ってよって言われるから、アケちゃんはどう？今年は、ね、どうだった？
なんかこう、ワンライ的に言うと、
うん、
まあさやちゃんが卒業してっていうのがあって、うん、あと、はいはい、
こうね。あ、そうか、それだったからだな。それ何ヶ月だっけ、何月ぐらいだっけ？
春ぐらいだったと思うんだけれども。
そっか、春ぐらいか。うん、そっかそっか。
で、すごくこうね、なんか印象にある、思い返してみたんですよ。
うん。
まあこのね、配信っていうか収録までの間に。私、うん、今年2回、
うん、
ワンライの冒頭でなんかお見舞いを申し上げてる。
はいはいはいはい。
気がする。
うん。
災害がなんかやっぱりあった年だなっていうのがね。
ああ、そうだね。やっぱり、まだね、熊本なんかはね、熊本町なんかも治んないだろうしね。
まだまだね。
ね、まだまだ。まだまだ。うん。ね、まあ全然報道なんかもね、報道なんかもされなくなっちゃったけどさ。
そう、この間ね、熊本城を直すのに20年ぐらいかかるっていう試算が出たっていうね。
なるほど。
文化財だから、うん、あの、城壁の石一個を戻すのにもうすっごい大変なんだって。
ああ。まあ、組み合わさってんだからね、あれね。パズルと一緒だからね。
う
ん、
そうそうそうそう。だからそれを全部崩れたところでナンバリングをして、一回違うところに並べて、元の写真をベースに、コンピューターで、この石はここみたいなのを全部こう、パズルのピースを作ってはめ込んでいくっていう作業をこれからしなきゃいけないっていう。
そうだろうな。あれだって、こう、みんなでこう支え合ってね、持ってるもんだからね。ね、少しでもずれりゃまた崩れちゃうだろうからね。
そう、だから割れてるところとかもうまいこと修復しながらやっていかないといけないということで大変みたいですけれども、
ね、うん。なるほど。な、まあね、今年はね、2回ほどありましたけども、災害っていつ起こるかわからないことだからね、こればっかりは。
ね、うん、本当改めて備えって大事だなって思うんですけど、うん、なかなかね、ちょっと気が緩んでしまう時があったりとか、
うん、
するのもまあ事実で。
な。
でもやっぱりいつかなんかあるんだろうなっていうのを常々思っていることが必要なんだなっていう部分とね。
う
ん、
そうですね。
まあ、あとはお仕事的には本当なんか忙しい一年間。
ね、ありがたいことにね。っていう。うん。本当ちょっと、いろんなね、新規のお客様とかね、ご紹介していただいたり、
ね、していただいたりね。来ていただいたりっていうのもありましたし、うん、他のね、まあ、デルファイスの方の総裁の方の業務もいろいろあったりとか、
うん、な
あとね一番大きいのはまだたった4ヶ月ぐらいですけど、
うん、
多頭外的な日々に今なっている人生初みたいなね、はいはいはい、うん、お家の中に2頭以上のワンコがいる生活っていうね、
うん、
なかなか新鮮ですごくなんだろう犬たちの心の機微とかも興味深いものがすごくあって。
うん、
っていうね、言い方悪いんだけど、慌ただしいというか、新鮮なことが多い。テストもそうだったし、
うん
うん、改めて犬について考える時間が多かったかな。
ね、まあ、それとあと、やっぱり毎年毎年そうだと思うんだけど、新しいことをやっていくってことが大事だよね。
ね、
やっぱ、剥がされてしまう部分が多くなっちゃうから、うん、まあ、ちょっと忙しいかもしれないけど、新しいことを常にね、ちっちゃいことでもいいからやっていくっていうことがいいことかなと思うよね。
ね、まあ新しいといえば今年初めてね、ピンフェスというのに出させていただいたっていうのがありましたけど、
うん、
ああ
、そうですな。うん。
ね。
まあそこでね、お知り合いになれた方とかね。
そうですね。
いるでしょうしね。あと、ね、あげちゃんなんかになったんだろうから。まあそういうのね、また。
まあいろいろね、お付き合いは広がってきて、ね、ありがたいなと。うん、あとすっごい、ああって思ったのが今年忘年会に一回も行ってないっていうね。
ああ、そうだな。
そう、今年は、たまたまタイミングが合わず、
うん、
というかね、一個、毎年行っている一個は沖縄で開催とか。
あ、そうだったの？
そう、行けない。っていうね。まあ、いろんなこう、イベント、催し事とくっつけてやられたみたいなので、
ああ、なるほど、ね。
沖縄だったんですけど、
うん、
まあ、ご存知の方はご存知の方で、どうだったのかなと思って気にはなってるんですけど。
うん、まあ、あと、目新しいところで俺なんかもね、ペットライフデザイン協会の方にもね、はい、入らせていただきましたんでね。
そうです、
ね。まあ、そちらの方の、まあ、来年のインターペットとか、キャンピングカーショーとかですね、うん、そこら辺なんかも、多分、まあ、キャンピングカーショーはアケちゃんはあれかもしれないけど、インターペットの方はね、アケちゃんの方も一緒に行っていただくような形になると思うんでね。
そうね。
うん。
それ来年の抱負っていうか、
いや、だから来年の抱負ってか、来年の抱負じゃなくてだけど。
来年はこういう、今年はこういうことしますよ、的なね。
まあそうだよね。
取っといた方が。
ああ、そっか。じゃあ切ってください。
嫌だよ、もう。
いや、だってさ、その流れから嫌やさ、そう言っちゃう。まあ、わかった。すいませんよ。ごめんなさいね。うん、
いいよ、いいよ。
うん、すいません。
ボスの持ちネタが一個減ったっていう。
いや、また言うもん、いいかい。いいよ。また言うもんだ。
また言うんかい。
どういうこと言うさ。だってこれはこれで言ったんだけどさ、また来年の方、また今回やることって言うもん、絶対俺。当たり前じゃん。
まあね。
なんでもい
い。なんでもいいって言うな。
うん。
ね。まあそんなことがありつつ、あとは、
さっき、多頭飼いって言った話あったじゃない？
うん。
今回だから、まあ、うち3匹いたのがさ、ティンクが旅立って、うん、愛の方がね、ちょっと体調崩したじゃない？
おー。
やっぱりあるんだなと思ってね。
そうね、うん。動物もね、心がちゃんとあるっていうのが、そういうさ、日々の機微 の中でわかるよね。
そうだよね。うん。やっぱりね、ルパンと最近は、すごい仲いいしね。そういう意味では本当、こう、多頭飼いしてみて、まあ、それで一匹がね、旅立っていうところをちょっと経験させていただいたんでね、今年もまあ、いろいろな意味で成長、俺自体がね、成長させてもらったかなとは思うよね。
ね、本当、あっという間だよね。
あっという間だよ。まあ、こう言っててもまた来年すぐあっという間なんだよ、きっと。
そうなんだよ。
そうなんだよ。またそんなこと言ってたよね、なんて多分言うんだよ。
そう。なかなかね。
早いんだよ。
早いですけどね。でも、おかげさまで本当、なんかね、まあ、健康に、大きい怪我とか病気もなくやってこれて、ね。
そうですよ。
もう、ちょっと暇で首くくんなきゃみたいな状態にもならず、
本当ですよ。
楽しい日々を過ごさせていただいたなというね。
ね。本当にね、この、もう、あれ、何年目だ ?3、4年。4年目
デルファイス。
今度で5年目か。
2012からだから。うん、そうですね、5年目に突入ですね。
突入するからね。
夏からね。
うん、ほんとね、そう考えてもね、4年間なんてあっという間だしね。
本当だってね、初めの頃は30代半ばですからね。そう考えると。
そうですね。
年を取りますよ。ガタも来ますよ。
まあ、そう言っちゃったら俺なんかどうすんのよ、話が。
いや、もう、だって、ね、ガタが来たとっから始まってる。
うるせえよ。うるせえよ。やかましわい。そんなことはないよ。俺だって一生懸命ガタが来ないように頑張ってますよ。
ええ。
まあね。
うん、そうですか。
まあまあまあ。
はい。まあそんな感じでね、ぜひ来年もワンライともども皆さんにね、可愛がっていただければいいなと思っております。ね、
よろしくお願いいたします。
はい。本当に一年ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
というわけで、こちらのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。ワンライの勝手に告知コーナー。
はいはい。
はい。というわけで、今回はですね、犬ジャパンさんからお題をお借りして、先週お話ししようと思ったんですけれども、2017年、愛犬とお参り、ペットに優しい神社、お寺へ初詣に行こう。
うん。
ちらっとお話ししたじゃないですか。
うん、ですな。
はい。ちょっと行ってみようよっていうお話なんです。冒頭お借りいたしますと、ペットと一緒にお参りに行きたい。もちろん初詣にだって一緒に行きたい。そんなあなたの願いが叶うペットに優しい神社お寺がありますということなんです、うん、これ犬ジャパンさんが独自の視点でチェックした12の神社寺院をご紹介していただいていると、
うん、
で前回もお話ししたんですけれども、あ、まあ来てもいいですよじゃなくて、ウェルカーンっていう、どうぞどうぞおいでおいでみたいな感じのお寺さんとか神社さんとかがいっぱいご紹介されていると、
うん、いいですねここはね、うん、
そう、まあ中にはねちょっと有名なところ、よくあの七五三とかもやってますよみたいなところとか、
うん、
そういったところもご紹介いただいてるんですけれども、なんかね皆さんのお家のそばにどっかあるんじゃねえかなと思っております、
うんうん、今ちょこっと見てるけど都内が多いんだね案外ね。
都内多いですね。
ねえ、
うん、あとはまあ関西の方とかもね、奈良とかも結構、
うん、そうですな。まあ、ふるさとにね、帰られちゃって、東京にいる方でもね、いなくなっちゃうかもしれないですけどね。まあ、そういう、ちょっと、いなくなっちゃったから。
里帰りしてて、東京にいないってこと。
いない、いないかもしれないけども、うん、ね、帰ってきた段階でも、まあ、初詣じゃないかもしれないけど、ね、ちょっと引き継いだ時にね、行けると思うんでね。
はい。ぜひね、ちょっと興味のある方行っていただきたいなと。
そうですな。
で、今ほら、御朱印とかもブームだったりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そういったのを一緒に楽しむっていうね、
うん、
部分も、ただお参りだけじゃなくて、御朱印、私たちは御朱印をとか、
うん
で、ワンちゃんとか猫ちゃんとかに関しては、お祓いをしてもらって健康でとか、
うん、
絵馬とかお守りとかもね、その神社さん、お寺さんごとにいろいろあったりとかするので、うん、そちら楽しんでいただいたりとか。
そうですね。
いうのもいいのかなと。
うん、
はい。私もまた、年明け3回目かな、うん、になる、御嶽さんにお邪魔しようかなと思いますけれど。
うん、ロープウェイ乗りに行くんでしょ？
お参りしに行くんだよね。
ああ、そっか。
ロープウェイがすっごい好きなわけじゃないから。
あ、違うな、そっか。うん、そういうことやな。
そう。
あ、なるほどね。
本当、御嶽神社さんって、犬の片代があって、名前書いて、こすって、体こすって、それをお焚き上げをしていただいて、厄を払ってくれるっていうのがあったりとか、するので、健康のためとかね。
うん。
はい。そういう、健康祈願か。 厄除けとかそういった部分できちんとお参りをしてきてるんですよ。ロープウェイだけじゃないですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
いつも見るとロープウェイぐらいしかわかんないんです
よ。せっちゃんが苦手だからそこに注目しちゃうんじゃない？
ああ、そうだね。
去年はまあハードでしたけどね。
ああ。
山道みたいなね、うん、ところ歩いてきた、ね。
なんだっけ。鎖で上がるとこもあるんでしょ？
そうそうそうそう。あれはもうさすが犬連れていけないので。
うん。
私一人で登って、うん、天狗さんにご挨拶してきましたけど。
うん。まあ今年もね、連れてってあげてください。
はい。ああ、はい、こちらこそ。はい、ね。で、こちらの記事にですね、最後、ちょっときちんと確認を皆さんにしていただきたいなと思う部分が、気持ちよくお参りをするためにという記事というか、部分があります。
うん。
観光地の大きな神社、お寺でホームページを見ると、ペットのお守り、愛玩守りなどを写真入りで紹介している場合がありますが、実際に問い合わせてみると、抱っこでの入場も、キャリーケースに入れての入場も、カートでの入場も NG という、
うん、
動物自体が敷地内に入ることを禁じている神社、寺院もありましたということなんですね。
うん、
はい。そういった部分をきちんと確認した上で、事前に確認を。していただいて、
うん、
行かれるのがいいのかなと
思います。もう、ウェルカムのね、ところでもね、
そう、
もうお参りに来る方は苦手な方もいらっしゃるんで、本当その方たちに配慮をね、していただければなと思いますよね。
はい、うん。だからね、その辺は、その、年明けいつも行ってる御嶽さんとかは、7日までは、ペットはご遠慮くださいって、
うんうん。
参拝者が多いわけですよ、7日までっていうのは。
うん、そうですな。
お正月明けね。なんか、もう、妖怪以降の参拝でお願いします、みたいな注意書きがあったりとかするので、
うん、
そういった部分をきちんと確認をして、行かれるのがいいのかなと思います。
そうですね。うん、どうしても、やっぱり、まあ、家族だっていう思いが強くなるとね、こんな可愛い、こんないんだから大丈夫よっていうね、頭で先入観で入っちゃいますからね。
そうです、
ね。そこは十分、こう、ですかね、考えていただいて、苦手な方もいるんだと。
そう
ね、いうことをこう、ご理解していただければなと思いますね。
はい。あのね、はい、ちっちゃい、すっごい、もう、ティーカップって言われるようなサイズの子でも見るだけで、こう、歯の根が合わないみたいな、ガチガチしちゃうぐらい怖いっていう方ももちろんいらっしゃるし、
そうです。
身体的にね、アレルギーがあってとか、
うん、
そういう方もいらっしゃいますので、ぜひ。
すごいです。
はい。
はい。
ご配慮いただければなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、今回はですね、犬ジャパンさんよりお題をお借りいたしまして、はい、2017年愛犬とお参り、ペットに優しい神社、お寺へ初詣に行こうをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい、
はい、というわけで本当にエンディングでございます。
うん、
はい、まあっという間に、なんかちょっと時間があれかなと思ってたんですけれども、199回目もあっという間に収録が終わりになってきております。
そうですな。
はい、うん。年末年始ね、皆さんお忙しくって、インフルエンザ、鳥インフルエンザもね、猛威を振るっている状態ですので、ぜひ、ほんと体調だけはお気をつけいただいて。
はい。いよいよ年をですね、お迎えになってください。
はい。ワンちゃんとの楽しい、猫ちゃんとの楽しい日々も、まずは飼い主さんたちの健康あってこそです。
その通りでございます。
はい。
はい。
というわけで、
うん。
雑ワニアンライフ第199回目配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスコとコウツカでお送りいたしました。
また来年。
また来年です。良いお年を。
次の配信は、11日からスタートします。
はい。了解です。
はい。